今回の私の質問は、壱岐市が所有する土地の有効活用についてと、イオン芝生広場の整備についての2点です。最初に、壱岐市が所有する土地の有効活用についてお聞きをいたします。現在、壱岐市が所有する土地、建物等の未利用財産を有効活用するため、積極的に広報をする必要を感じております。市民に向けてや、全国的にも、あらゆる媒体を使い、周知を行うべきと考えます。そこで、以下の質問をいたします。まず、一番目に、市のホームページで、財産を公開し、企業誘致を進める考えはございませんか。次に2番目、未利用使用地の利活用アンケートの募集のお考えはありませんか。3番目、私有地を積極的に周知するため、担当職員の配置をするお考えはありませんか。4番目が、施設の整備を行い、スポーツ合宿誘致のお考えがありませんか。以上の4点です。執行部のご答弁をよろしくお願いいたします。
井口幸間議員の質問に対する理事の答弁を求めます。企画振興部長。
おはようございます。2番、樋口議員のご質問の中で、1番目の市のホームページで公開し企業誘致を進めるお考えはという部分と、4番目の施設整備を行いスポーツ合宿誘致をとのご質問に対しまして、私の方からお答えさせていただきます。まず1つ目の市のホームページで私有財産等を公開し企業誘致を進めるお考えはとのご質問にお答えをいたします。企業誘致につきましては、これまでレオパレス21のコールセンターをはじめ株式会社松尾の壱岐工場などありがたいことに本市に事業所を構え多くの雇用を創出していただいております。現在もコロナ禍で、大変厳しい状況ではございますが、本市より積極的に企業誘致を行っている最中でございます。またこれまでの企業誘致の案件については県の企業誘致に係る補助制度や立地協定の締結などもあることから、長崎県産業振興財団を通しての相談でございました。現状として企業の意向等に合う物件等につきましては民間施設を含め企業立地促進事業などの補助制度と合わせて、ただいま申し上げました長崎県産業振興財団等と連携を図りながら逐次企業様へご提案をしているところでございます。現在の企業誘致や雇用機会拡充事業において新たに事業所など構える場合の主流になっているのがテレワーク施設でございまして、今般新しいテレワークの施設が3施設オープンしたところでございます。また民間施設においては空き家となった古民家を整備してそこに事業所を構える企業様もございます。このように現状では大きなスペースではなくテレワーク的な比較的小さなスペースでも事業展開ができる企業の誘致が主流になってくるものと考えておりますが、一方では旧芦部中学校施設など大きな面積を必要とする企業もあるかもしれません。いずれにいたしましてもその大小に関わらず企業進出を検討されている企業に対しては市長によるトップセールスを行うなど誠心誠意の対応に心がけ企業のニーズにできるだけ応えられるように努めております。議員ご提案の未利用財産の有効活用のためホームページで公開し企業誘致を進めるお考えはにつきましてはただいま申し上げました企業進出を検討している企業のニーズは様々でございまして、 それに合う施設等は限られてくるとは思いますが、企業誘致の観点から使用可能な私有施設等について周知を図ることは有効な手段の一つでございますので、今後改めてホームページにおいて企業誘致にかかる本市の補助制度や長崎県の補助制度などについて周知を行うとともに、使用可能な私有施設につきましては掲載も合わせて掲載をしたいと考えております。次に4番目のご質問の施設整備を行いスポーツ合宿誘致をとのご質問にお答えをいたします。市内にございます体育館、グラウンドなどのスポーツ施設につきましては、壱岐市体育施設条例第1条の設置目的のとおり、市民皆様の体育の普及及びその推進を図るために設置をされ、市民皆様にご利用いただくことを目的といたしております。しかしながら、地域経済を活性化させるためには、交流人口の拡大も、非常に重要であることから、スポーツ施設を活用した合宿誘致に取り組んでおります。まず、実業団の合宿誘致におきましては、現状の施設環境で合宿実施可能な競技種目をターゲットとし、壱岐の恵まれた自然や食材などの環境もプラス材料とし、長崎県スポーツコミッション、壱岐市観光連盟、市内観光関係事業者及びスポーツ団体の皆様と連携をし誘致に取り組んでおりますが、合宿誘致に伴うスポーツ施設などの現地視察や競技の中において合宿時に必要となる備品については市民皆様の利用の観点も考慮の上これまで整備を行ってまいりました。なお、これまでの実業団の誘致実績の主な競技種目は、陸上の長距離、そしてバスケットボールでございます。具体的に申し上げますと、陸上競技では18銀行女子陸上部、本年箱根駅伝に出場された駿河台大学男子駅伝部など、また女子プロバスケットボールでは、三菱電機コアラーズ、そして昨日までエネオスサンフラワーズの皆様に合宿をいただき、現状の施設環境の下での合宿に ご満足をいただいており、次年度以降の合宿候補地として前向きにご検討をいただいております。なお、市内のこのバスケットボールの合宿におきましては、市内の小中高生を対象としたバスケットボールの指導なども行っていただき、プロのプレーを間近に、そして指導を受けることができ、大変貴重な経験を、経験となったところでございます。一方、学生及び一般の合宿につきましては、スポーツ合宿誘致に対する本市独自の助成制度でございます当該スポーツ団体誘致事業補助金、及び壱岐市、スポーツ大会等開催助成事業補助金を活用し、壱岐市観光連盟、市内スポーツ団体及び観光関係事業者の皆様とともに情報発信及び誘致に取り組んでおります。議員お話の施設整備によって満足度向上や誘致できる競技種目が増え、実業団に限らず一般団体の合宿が増えることも期待できますが、新たに施設整備を行うのではなく、現状の施設環境の中で、特に実業団合宿においては、合宿時のサポート体制の充実、これについては本市職員、また壱岐市観光連盟職員が全面的にサポートをさせていただき、また宿泊施設をはじめ関係者においては誠心誠意の対応に心がけていただいております。また市長副市長にも挨拶を行っていただくなど、市を挙げての取り組みを推進しているところでございます。本市においては施設や整備はある程度整っていると認識をしており、誘致においてはただいま申し上げました誠心誠意の対応により信頼関係を築くことが重要でございまして、今後も引き続き積極的な誘致に努めてまいります。なお、合宿誘致の際に現在のスポーツ施設に付加することによって合宿実現となる場合などにつきましては、その要望などを踏まえ、 関係部署とも協議検討を行い、可能なものについては対応してまいりたいと考えております。以上です。
総務部長。
おはようございます。2番、樋口議員の質問にお答えをいたします。私の方からは丸2の未利用私有地の利活用検討アンケート募集の計画はあるのか、そして丸3の私有地を積極的に周知するための担当職員の配置についての2点についてお答えさせていただきます。壱岐市の私有地は行政目的のない普通財産が約1100筆で約 2.2 平方キロメートルございます。普通財産には行政財産は含まれておりませんので、未利用私有地はさらに多くなると考えております。これまでの未利用地の利活用の取り組みといたしましては、私有財産売却の公募を毎年実施しております。物件によっては購入希望者がなく売れ残ってしまう場合もございますが、定期的な売却に努めております。本年度も去る5月26日の各自治公民館への回覧及びホームページにおきまして、私有財産売却のお知らせをいたしております。今月末までの受付となっております。今後の取り組みといたしましては、これまでの売れ残り物件に加えて新たに行政財産、普通財産の区別なく払い下げや貸し付け、施設用地として利活用できる未利用私有地の全庁的な洗い出し調査を実施しようと考えております。また昨年12月に策定をいたしました壱岐市財政基盤確立計画におきましても、未利用財産の有効活用に努めていくこととし、利活用方針の明確化と積極的な市民への公表を掲げているところでございます。今後未利用私有地の把握調査が完了次第、ホームページなどを活用した未利用私有地の公表や意見募集などを未利用私有地の利活用に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、公有財産に関する業務につきましては、総務部管財課が所管をしておりまして、普通財産の取得、処分及び管理に関する業務等に従事をしております。市が所有しております未利用財産につきましては、原則売却の方針とし、有効活用の推進を図っております。そのため、議員ご指摘のとおり、広報誌や市のホームページ等、あらゆる媒体を用いて、市民皆様へ周知を行うことは重要であると考えておりますが、職員配置につきましては、財政基盤確立を図るため、第4次定員適正化計画に基づく削減計画を前倒しで、取り組んでいるところでございまして、現在配置しております、職員での対応に努めてまいりたいと考えております。今後も人材育成を図りながら職員の適正な配置に努めてまいります。以上でございます。
樋口議員。
はい。企画振興部と総務部のご答弁をいただきました。私も質問をしてからですね、いろいろな調査をさせていただきまして、まあ、他の自治体では結構有効活用に向けてですね、情報を公開している例がたくさん、ございました。そして一つの例を見つけたご紹介をさせていただきますが、東京に本社を置く人材派遣会社が兵庫県淡路島に本社機能の一部を移転したということで非常に話題になっておりました。昨今の新型コロナウイルスの影響で世の中はテレワークが急速に増えておりまして、 この会社は2020年の9月に東京から淡路島への本社機能移転を発表し、1ヶ月後から移転が始まり、昨年12月、2021年の12月時点で、東京で働く1800人の社員のうち約350人が淡路島に移住したということであります。東京では通勤で1時間も満員電車に乗ってという話はザラにある話だそうで、まあ、こと域におきましては、車の移動で15分から20分で、移動ができるということと、まあ、家族と過ごす時間を増やしたいとか、健康のことを考えてとか、自然と触れ合う生活がしたいという人はかなり多いのではないかと思います。雇う側の会社もですね、自然と人との共生や社員の健康な体づくりを社訓にかけるというところもあろうかと思います。佐賀壱岐市は、2時間圏内に、福岡県があり、淡路島と同様の条件を売りに、成立ができるのではないかと考えております。また、並行になった校舎を使って、地域交流の場を創出したりするのも考え方の一つだと思います。そのためには、税の優遇等も必要になってくると思いますし、一過性のものではない、未来へと続く企業の誘致を お願いしたいと思います。先ほど、中上部長も言われましたが、レオパレスさんと松尾さんの企業誘致の例もありますし、できれば、通販会社のコールセンターなんかがですね、岐阜に進出してくれたらというかすかな願いもございます。先ほどのご答弁で、市のホームページで、市有地を公開するという答弁をいただきましたので、この辺に関しては、安心をしましたが、スポーツ合宿ですね。スポーツ合宿に関しては、私も大学の駅伝部とか、女子プロバスケットボールチームが合宿をして、いるということを聞きまして非常に嬉しく思いましたし、今後も続けての勧誘をしていただきたいと思っております。それと、これもニュースで見つけた記事ですが、今年の5月に雲仙市で3日間で延べ1000人が宿泊する大学バスケットボールの春季リーグ戦が開催したということでありました。雲仙小浜の温泉街に宿泊し観光も楽しむスポーツリズムを推進されたという話もございます。壱岐市にも温泉がございますので、その辺も含めた合宿誘致に努めていただければと思います。先ほど陸上部とバスケットの勧誘もこれからということでありましたが、もう少しなんか発展したその合宿誘致のお話があればお聞かせを願えないでしょうか。
村上企画振興部長。
樋口議員の再質問の今後の、まあ合宿の予定等についてのご質問にお答えをいたします。本年度につきましては、現在のところ、まあ、計画でございますが、先ほど申し上げましたプロバスケットボールチームの2チームを をはじめ、令和4年度につきましては5チームを今のところ計画を予定をいたしております。まあ、そのうち6月までに2チーム、この先ほど申し上げましたバスケットボールの2チームをすでに合宿を行っていただいているというようなところでございます。また今後につきましても、この今回のプロバスケットボールチームでの合宿との、まあ方々といろいろとお話しする機会もございまして、例えばバスケットボールについては、現在のところその大人数ではなくて少ない人数での試合というのも可能だというようなこともございました。そういったお話もございまして、まあ、それにあたっては壱岐市内での壱岐でのそういった施設での試合の開催というものも可能ではなかろうかというようなお話もいただきましたので、そういったところを含めまして今後この合宿の誘致等々を含めて推進を図っていきたいと考えております。以上です。
はい、壱岐市の失礼しました。はい、壱岐市の特性を生かしてですね、合宿誘致に進めていただきたいと思います。それでは、2点目の質問に移ります。2点目は、イオン横芝生広場の整備についてです。1番目に、利用者がさらに使いやすいよう広場の整備を進めるお考えはありませんか。そして、2番目に、イオン横芝生広場のネーミングライツを募集されてはいかがかと思います。執行部のご答弁をよろしくお願いいたします。
農林水産部長、
おはようございます。2番、樋口議員のご質問にお答えいたします。イオン横芝生広場の整備についてのご質問でございます。まず芝生広場整備の経緯と利用状況につきましてご説明をいたします。現在の芝生広場は昭和60年度から62年度に旧芦部町において国の漁業集落環境整備事業を活用し造成され、その後造成地利用促進検討委員会を設置し、当該造成地の利用方法等について検討がなされ、平成19年4月に市の財政状況とも勘案し、将来的な施設の維持管理に多額の費用を要せず、かつ多くの人が手軽に使用できる施設として、芝生を主としたサッカー練習等にも利用可能な広場の建設とする答申が提出をされております。それを受けまして、平成21年度に市単独事業により一部芝生化を実施し、平成22年度には壱岐市と壱岐商業開発株式会社、それから瀬戸浦会の3社による芦部漁港漁村再開発施設用地芝生化実施管理協定を締結することができ、壱岐商業開発株式会社により芝生化の施工を実施いただき、平成23年度には完了し、平成24年度から使用開始しており、これまで芝生管理等の維持管理についても、壱岐商業開発株式会社で行っていただいております。現在の芝生広場の利用状況につきましては、令和3年度では少年サッカー、グランドゴルフ等に年間243日利用されており、他にもウォーキング等にも利用されており、広く市民が利用されている広場であると認識いたしております。それではご質問の今後の広場整備の考え方とネーミングライツ募集の考え方についてお答えをいたします。今回の質問内容につきましては、平成28年12月会議一般質問において、小金丸議員より同様の質問が出され、その後、壱岐商業開発株式会社と協議を行った結果を議会へ報告した内容と重複しますので、その点ご了承いただきたいと思います。今後の広場整備の考え方については、現在芝生の管理を機械により行われており、固定式の屋根やベンチ等を設置すると、 幹事上支障があるとのことで、固定式の屋根やベンチ等の設置は現段階では考えておりません。しかしながら、今後施設整備等の要望が提出された場合には、壱岐商業開発株式会社等と協議を行い、総合的に検討したいと考えております。また、可搬式のベンチ等の設置につきましては、現在、利用者がそれぞれ持参されている状況で問題なんてないと認識しており、合わせて管理上または防犯上の問題がありますので、管理者及び利用者等のご意見をお聞きし、検討したいと考えております。現在、芝生広場については、子どもさんからご高齢の方々まで、少年サッカーやグランドゴルフなど年齢を問わず多目的に利用されており、理想的な利用をいただいているものと考えております。今後も整備及び管理等ほとんどの費用負担をしていただいている壱岐商業開発株式会社と協議しながら、より良い施設にしていきたいと考えております。次に、ネーミングライツ募集の考え方については、壱岐商業株式会社、壱岐商業開発株式会社のご意見を伺った結果、公募により他社の名称をつけるのは支障があり、現在、イオン横芝生広場として定着しており、このままの名称でお願いしたいとの意向でありました。市としましては、この意向を尊重するとともに、維持管理経費のネーミングライツ募集による財源確保については、現段階では考えておりません。以上でございます。
菊池君。
はい。芝生広場の整備に関しては、私も平成28年12月の一般質問で小金丸議員の質問がされて、いたのは、承知をしておりましたが、それから5年半も経過をしておりますし、状況の変化や利用者のニーズ等も変わりつつあるのではないかと思い、聞き取りもいたしました。ベンチと屋根等は先ほどのご答弁を理解いたしますが、少年サッカーのですね、を使っている、ある方の防球ネットが、少しその低いというお声がありまして、今の高さでその小学生ぐらいまでしかできない、ネットがもう少し高くなると、もうちょっと利用者の、年齢が上まで上がるということでした。サッカーをやってる方は、道にやっぱボールが出るのが一番、危惧してありまして、ネットがもう少し高くなれば、もうちょっと幅の広い、利用者も、利用ができるということでしたので、もしその辺、防球ネットの、高さの延長ですね。ということが可能であれば、改修のお考えもお願いしたいと思います。そして、はい、ネーミングライツに関しても分かりました。まあ、現在、壱岐市でそのネーミングライツを使用されておるのが、壱岐文化ホールを壱岐の暮らし堂さんが壱岐の島ホールということで、獲得されて、利用されております。個人的には、イオン横芝フールバーもいいかと思いますが、もし元気な企業がおられてですね、ネーミングライツを使用したいということがあれば、前回は、大谷公園ソフトボール専用球場とか、石田スポーツセンターも同様に募集をされたが、履行がなかったということを聞いております。まあ、ネーミングライツは財源確保の制度では非常にいいことだと思いますし、先ほども壱岐島内には最近テレワーク施設が3カ所開設されまして、ウィズコロナの経済回復に伴う企業の社会貢献精神に期待をしておりますので、できればその辺ももう一度お考えいただければと思います。もう一回芝生広場に戻りますが、部長言われましたように年間、250日ぐらい延べで7000人ぐらいのサッカーとグランドゴルフ、そして、散歩をされる方もおられますし、 昨年からはあそこに羊が8頭とヤギが2頭放牧をされておりまして、それを見に来られる親子連れの姿もよくお見かけをいたします。常設のベンチ等が難しいのは重々承知をいたしますが、できればまずはベンチからということも思いますので、どうかその辺ももう一回ご検討いただければと思います。長引くコロナ禍の影響で3年前の日常が今日では非日常となりつつあります。大勢で食事をしたり飲みに行ったり、はしご酒をしたりですね、渡航往来が自由にできるようになり、人目をはばからずに旅行したり、結婚式なんかも最近できておりませんが、普通にできてた時代に戻ることを願いまして、本日の私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。